12月4日日曜日から10日土曜日は第74回人権週間です。松山地方法務局および愛媛県人権擁護委員連合会では、誰かのことじゃないを啓発活動重点目標とし、人権尊重思想の普及高揚を図っています。この機会に人権意識を高め、相手の気持ちを考え、違いを認め合う心を育てましょう。人権問題でお困りの方は、みんなの人権110番 0570-003-110 までご相談ください。人権童話教育シリーズ101、人権童話教育推進者研修会に参加して、水平社宣言から100年、水平社運動から学ぶこと。愛宕中学校、米田勲。八幡浜市は全ての差別をなくそうと戦っている地域ばかりである。そうなることが目指すところである。講師の愛媛県人権教育協議会会長代行、米田隆弘先生の言葉です。童話問題を正面に据えて学習することはタブーとされている中、成績中学校が文部省現文部科学省の童話教育研究指定校としての取り組みを行ったのは昭和47、48年。その時にも先生は指導主事として関わられたと講演の中で話されました。私が教員になったばかりの頃、林保館での学習会の講師もされていて、学ばせていただいたことも思い出しながら、水平社運動から学ぶことと題されての話を聞かせていただきました。次は先生のお話です。江戸時代の身分は基本的に住んでいる場所で決められていた。職業で身分が決められていたのではなく、城下に住んでお城を守っている武士、町に住んで町役人の支配を受けている町人、村に住んで村役人の支配を受けている百姓、その他に分けられていた。江戸時代末期には総人口約3200万人のうち、武士が 7%、百姓が 84%、町人が 6%、その他のうち公家、僧侶、神官が 1.5%、被差別の身分の人が 1.5% であった。百姓や町人も武士に無礼打ちされるなど人間扱いされていなかった。明治になり、政府は皇族以外はすべて平等とし、それまでの身分制度を改め、住む場所の制限や職業制限をなくしていった。しかし、天皇の一族は皇族、公家は家族、武士は士族、百姓、町民は平民と呼ばれる新たな社会的身分が生まれた。江戸時代の被差別身分の人々は、市民平等の市民の中には入っていなかった。その後、いわゆる解放令が出されたが、身分差別はなくならなかった。市民の力で自由と平等を獲得したのではなかったので、政府の多くの役人、庶民には自由平等の考え方は不十分であり、将軍の命から天皇の命による政治に変わっただけだった。明治末期に差別される側に責任があるという考えでの部落改善運動が行われた。差別をなくすことによって融和をしようという考え方と、差別があってもそんなことは言わずに仲良くしようという2つの融和運動の考え方があった。明治39年に書かれた島崎藤村の破壊は、主人公の瀬川牛松が父から言われた戒めを破るということが破壊であると言われているが、私には日本国民に飲酒を破壊し新しい夜明けを迎えようという叫びに聞こえる。差別は差別する側に問題があるといった運動が起こっていない時代に書かれている。自由民権運動や大正デモクラシーの意識の高まりにより、差別する側に責任があるという考え方が出てきた。水平社は突然できたのではなく、そういう時代の波が押し寄せてきてできたのであり、水平社以前に意識の高まりがあったことは注目すべきことである。大正7年の米騒動は、米価の高騰に苦しむ民衆が自然発生的に蜂起したものである。それにもかかわらず、 被差別部落の人々が残虐で暴民であるかのように報道された。水平社を起こすと米騒動以上の弾圧を受けるかもしれない。しかし人間の尊厳は命と同じくらい、いやそれ以上重要であるとの決意で水平社が創立された。差別をなくそうと戦っている地域にするには、地域に住む誰もが人権・同和教育推進者であると言えるようになることが大切ではないかと思えた研修会でした。問い合わせ、松山地方法務局、電話 089-932-0888。